美輪明宏のバラ色の人生。前半は美輪明宏バラ色の日曜日、2006年11月19日放送、話し上手と聞き上手についてのお話です。それではお聞きください。
今日はね、話し上手と聞き上手というテーマについてお話をしろということでございますのでね、そうさせていただきます。まあコミュニケーションでね、最も大切なことは何といっても会話ですね。そうですね、私が話し上手だと思う方は、瀬戸内寂聴さんなんかはね、ユーモアを交えながらね、そして仏教の話もあまり専門的にならないで、それを噛んで砕いてね、どなたにでも分かりやすくなさるということで、そして根底にあるのはやっぱり愛情ですよね。相手に対する愛情があると相手は気持ちよくなりますしね。そしてね、聞き上手ということは何かと言いますと、聞き上手というのはね、話し上手より信用されるんですよ。この世の中の人はね、誰でも彼でもね、不平不満とかね、どっかね、王様の耳はロバの耳という掘る穴を求めてるんですよ、皆さん。だからね、誰かね、聞いてくれる人を探してるんですね。でね、話が上手な人っていうのはね、ちょっと油断がならないところがあるんですよね。だいたい詐欺師っていうのは話が上手でしょ。話上手の人面白いけれどもね、信用というところではね、聞き上手には負けるんですね。聞き上手の人っていうのはね、私はね、話ベタだからってよくおっしゃる方がある。じゃあ聞き上手になればいいじゃないのっつったの。で黙ってふんふんとか聞いててね、相槌を打ってちゃんと聞いてあげる、真面目に聞いてあげる人っていうのはね、もうみんなからねもてはやされるしね、もう重宝だから引っ張りだこになるんですよ。だからね、それをねまともに受けてたらね、今度はこっちがね、ゴミ溜めみたいにね、その他人の檻が溜まってきちゃって、よもうイライラしますからね。適当に右から左に聞き流すコツも必要ですけど、まずふんふんとこう聞いてあげること、話し上手の人よりも信用につながります。でそしてやっぱりね、音楽でも何でもそうですけどね、テンポがね、同じテンポでずっと喋られると結局眠くなるんですね。記者でもね、だかどこだかどこだかどこだかどこっつって眠くなる。だかどこだかどこだかだかどこだかだかどこ止まったり速くなったりね。でそれが相手をどんどんどんどん引き込むコツですね。テンポですね。テンポを変化させる。それからね、音域をね、高い声、低い声で喋ってみたり、高い声になってみたりとかね。で、太い声になってみたり、細い声になってみたり、小さくなったり、大きくなったりとかね。だから、高低、高い音と低い声、これを使い分けるということですね。で、そして、基本的な音の、ずっと長く喋る場合は、中音ですね。で、最近ね、歌い手でもね、アナウンサーでもね、タレントでもね、スポーツアナウンサーじゃないけどね、テレビでもね、やかましいね、それからよく物を売る時間があるじゃないですか、いろんなものを宣伝するね、やかましいんですよ。だから私すぐスイッチ切っちゃうの。だから NHK のアナウンサーの人でね、女の人も男の人も長いことやってる方はほとんどアルトとかバスとかね、バリトンとか低い声の人がいる。聞いてて気持ちがいいんですよ。ですからその声ですよね。で高い声の人はなるべくあまり高い声で続けざまに喋らないことですよね。その方が魅力的で、そしてね、内容ですけれどもね、内容が多岐にわたってね、政治経済音楽美術文化、もうとにかく何もかもそういったものに、文学からね、知識がないとダメですね。で、そ世界各国のいろんな知識があって、まずそして言葉もね、私もそう思うわよっていうのと、 I think so っていう言い方もあるし、そのごとく思うほゆっていう古い言葉を使ってもいいしね。よくね、トイレにね、使用後は流してくださいって書いてあるけど、それは流してくださいませって、流してちょうだい、流せよとか、もう日本語ってね、いろんな言葉があるんですよ。 そのどれを使うかということね。それはボキャブラリーがなきゃダメです。で、そしてね、例えば敬語、書道にもね、楷書があって、行書があって、草書があって、篆書があるように、だんだん崩していく。ね、なるべくタメ口っていうのはね、よほどの場合でも聞かないようにした方がいいですね。タメ口をねばかり話してる人はね、生き方までタメ口になっちゃうんですよ。それから服装もタメ口、顔もタメ口になっちゃう。だからなるべく敬語でお話になった方がいいと思いますしね。で、つまり思いやりで察知する、周りの空気を察知する、その勘どころとか気配りとか、そういうことも必要ですしね。で、まずだから言葉を豊富にするにはたくさん本を読んでなきゃいけないということですね。で、そして声の質感というものもね、なるべく気持ちのいい音で話すように、それはもう小さい頃から親御さんがしつけていく必要があると思いますね。で、遠い即妙って言うんですけれどね、会話の時に言葉の反射神経ですよね。何かパッと言われた時にすぐ絵で想像するとかね、まあ話し上手になるということはちょっと大変ですけどね、でもそれだけやっとくと財産になってね、で人生がねものすごく面白くなりますよ。
続いての後半は美輪明宏バラ色の日曜日、2012年2月26日放送、映画界の巨匠ビリー・ワイルダーについてのお話です。それではお聞きください。
今日は映画監督ビリー・ワイルダーについてお話しさせていただきます。コメディ映画の傑作、ご覧になったことがおありだと思いますけれども、有名なマリリン・モンローが出演いたしました、お熱いのがお好きというね、面白い映画でしたね。アパートの鍵貸します、これも洒落てましたね。まあ喜劇映画で有名な方ですけれども、喜劇だけじゃないんですね。シリアスなドラマからね、悲劇まで何でもござれのね、とにかく守備範囲の広い、もう名監督だったんですよね。職人肩ぎとでも言いましょうかね、もう大変なアルティザンでいらしたわけですね。大体はね、1906年のお生まれでございましてね。で、監督としてね、大成功いたしましたのはね、1950年のね、これは素晴らしい名画ですね。グローリア・スワンソンというね、無声映画時代からのね、大スターがおりましてね、もうハリウッドのね、もう女王と言われてるね、ものすごい生活をしてた人ですね。で、そのグローリア・スワンソンという大女優が主役になったサンセット大通りという、これは後にミュージカルにもなりましてね、私はブロードウェイでこのミュージカル見てきましたけれども、よくできてましたね。このサンセット大通りと、この映画が傑作でしてね、まあその大女優が寝てるベッドの作りのすごいことったらね、本物でしたね。何もかも本物ずくめでしたけどね、相手役がね、ちょうど売り出しの頃のウィリアム・ホールデンでしたね。で、その後ね、スター監督として傑作を次々発表しましたね。オードリー・ヘプバーン、この人の当たり役の一つですね。麗しのサブリナ、これは洒落た映画でしたね。相手役がね、おしゃれなね、ボギーことハンフリー・ボガードが相手役でしたね。で、またね、次がジョーフという映画でね、主役の女優がマレネ・デトリヒ、これがもう世界的な名物女でね、私も会ったことがありますね。帝国ホテルでね、ディナーショーをやったんですよね。やっぱりね、すごい存在感でしたよね。このジョーフっていうのも最後のどんでん返しがすごくてね、とてもいい映画でしたね。大人の映画ですね。で、59年にお熱いのがお好き、というのが、これがマリリン・モンローが、ジャック・レモンとね、トニー・カーティスが出てましたね。これはもうこし。で、最後にね、大口ブラウンっていうね、口の大きいね、ブラウンっていう、名脇役のね、俳優さんがいましてね、その人がね、女装したね、ジャック・レモンをね、連れてって、俺は男だって言ったと、結婚なんかできないんだって言うとね、その大金持ちのね、大口ブラウン、 うん、全く慌てず騒がずキョロッとしてね、うん、誰にでも欠点はあるって言ってね、そのままさらわれていくんですよ。さられた最後でしたよ、ラストシーンがね、うん、とても面白かったです。ですからね、この麗しのサブリナ、情婦、お熱いのが好き、サンセット大通り、アパートの鍵貸します、こういったものをね、ぜひご覧くださいませ。とにかくライティングにしても役者にしても演出にしても音楽にしても、こういうのが本当の王道なんだということがよくお分かりいただけます。
三輪明宏のバラ色の人生では、リスナーの皆様から番組の感想や三輪さんへのメッセージを募集しています。メールアドレスはすべて小文字で、バラ色アットマーク tbs.co.jp。 バラ色の綴りは BARAIRO です。たくさんのお便りお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。
誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。